昨日更新しました10分も横井の方で、今週はネタがないから喋る横井は休むから10分も横井更新しますみたいなことを言ってましたが、まあネタがないと言っても、まあ今年は本当に週1回ペースを守るとお約束、まあ勝手にですけど、自分が勝手に決めたんですけどしたので、まあ休むのは良くないなと思って更新しようと思います。
喋る横井、喋る横井、喋る横井。
で、先週は冗談半分でウィル・スミスさんの話をしていたと思うんですけど、まあその横井圭はアメリカの映画とかアメリカの俳優さんには全然詳しくないんで、まあその知ったかぶりというかにわかというか、まあ知ったかぶりでにわかな知識でウィル・スミスさんの話をしていたわけですけど、まあそんな僕でさえが、まあ耳にしてしまうぐらい今ウィル・スミスさんがまあ騒がれてるわけなんですが、まあその先週時点では、その何でしたっけ、アカデミー賞ですか、そのアカデミー賞を剥奪されるとか、あと主催者から罰金を食らうかもしれないっていう話があって、いやまあちょっとそれもやりすぎやでみたいな話を僕してたと思うんですよね。で、まあそのあと日米の反応に差があるという話を先週してたと思うんですけど、まあ日本はその嫁さんを守るためにしばくってなんてかっこいいんだっていう反応をしてる人がまあ多いと思うんですけど、まあそのアメリカはその暴力はほんまにあかんという反応だったということで、まあなんでそういうあの反応というかそういう対応の違いが出るんかということをですね、僕調べましてですね、まあそれにはその文化の違いがあるっていうことをまあ述べてらっしゃる方が、まあそのネット上というか、まあ僕普段ラジオ聞いてるんで、そのラジオ番組でそんなの喋ってる人がいたんで、まあその違いなんかをまあ先週の放送で詳しく喋ってるんで、まあもし興味がある人は先週の放送を聞いてほしいんですが、まあまあとは言っても、まああの賞を剥奪されるとか、そのなんか罰金食らうとか、まあ災難やなと思ってたらですね、ウィル・スミスさんなんか今週に入って映画界から追放っていう話出てるじゃないですか。いやいやいやいやって、まあそのまあ僕もその先週時点でその日米の差の違いを紹介した時に、まあ日本も日本で行き過ぎてるし、そのまあ殴ったウィル・スミスさんを称賛してる日本の反応もちょっとそれはどうかと思うし、一方でコテンパンに批判してるアメリカの反応もまあそれもそれでどうかと思うでみたいな、まあ要するに僕は真ん中ら辺の意見だということをまあ僕は言ってたわけですけど、いやいやここへ来て映画界から追放ってすごいですね。で、まあこれはまあそのこれも実は先週から耳にしてた話ではあるんですけど、改めて調べたら、そのなんで映画界から追放されるかっていうと、その黒人の信頼を下げたからだっていうのが理由らしいんですね。まあつまりその黒人はまあ今 BLM 問題でまあアメリカ騒いでますけど、まあその差別されまあ未だに差別が残ってるというわけですけど、まあとりわけその黒人は暴力的な民族だという偏見がやっぱりアメリカで強いんで、いやいや黒人はもう今の現代ではもう暴力はしませんよっていうことを、まあその黒人の人たちがまあ一生懸命、特に芸能人の人なんかがアピールしてきたのに、その信頼がこのウィル・スミスさんの一件で崩れ落ちたっていう風な怒られ方されてるんですけど、いやそれどうなんでしょうね。なんていうか、これはその横井圭個人の暴論だと分かっていますけど、それこそが差別ちゃうのって思うんですよ。なんでたかだかウィル・スミスさん一人にそんな責任背負わすので、しかもウィル・スミスさん一人になんでそんな黒人社会の問題全部背負わして信頼崩れたって、そんな自信があるんだったら別にウィル・スミスさんが何しようが俺たちはそんなことしないぜって別に胸張ってればいいと思うし、なんかこれスケープゴートというか、なんかなんでしょう、全部ウィル・スミスさんのせいにされてるじゃないですか。その黒人が差別されてるのはこういう行儀の悪いその俳優がいるせいだみたいな。だからアメリカって極端というか、まあ、だからそのアメリカって自由で平等で男女平等でその自由なフリーダムななんかドリーミングな社会だって言うてますけど、えらい心というか器狭いなと僕は思ってしまったんですけど、皆さんいかがでしょうかね。この一件で黒人はなんて暴力的な民族だって、 まあまあ少なくとも僕は思わないですし、でまあ仮に思ったとしてもその責任をウィル・スミスさん一人に背負わすのってどうかと思うんですよね。で映画界から追放ってそんなん別にそれは白人だろうが日本人だろうが別にカッとなって殴ることはもちろんカッとなって殴るのは良くないですよ。それはもう犯罪ですしそれは逮捕されたらいいと思うんですけど、まあそれはカッとなって人芝居いて、まあ、逮捕されるぐらいはまあそれはした方がいいですしそれはダメなことなんですけど、誰だってあるんじゃない、まあ誰だってっていうのはおかしいですけど、まあまあそんなんそういうことする人は別に白人だろうが日本人だろうがいると思うんですよね。まあ、まあまあそのまた改めてちょっとあの僕そう今まあ YouTube 上から消してますけど、そのまあ BLM 問題についてを歌った歌がまああって、まあそろそろまたレコーディングをですねやり直ししてまたアップしようとも思ってるんですけど、またそのまあ黒人差別問題 BLM 問題についてはまた語ろうと思いますが、あの無理くりですけど無理くり話をつなげる話ですけど、まあその曲とは別に今週僕また1曲 YouTube に曲をアップしてるんですけど、まあこのアメリカの映画界の問題に対して歌った歌ではないんですけど、なんかすごいタイトルがタイムリーなんでこの歌を聴いてください。
くだらないこと
曲久しぶりですね。以前にもだからこれ2回作り直してかけていますけど、まあ、前まで喋る横井のテーマ曲って言ってましたけど横井慶でくだらないことでした。まあ、このくだらないことはですね、まあ、この曲まあ大体2年前いや1年半前に作ったんですけど、そっからライブでも歌うようになって、まあ、この曲ライブで最初かもしくは最後のどっちかに歌ってるんですね。まあ、たまに歌わない時ありますけど、まあ、そんだけでなんかもう横井慶のテーマみたいになってるんですけど、まあこの歌本当にちょっとまあ難しいというか、まあ、横井慶が下手くそなだけですけど、まあ僕下手くそでまあ2回作り直したわけですけど、またこの曲この喋る声でオープニングないしはまあエンディングで、まあ、つまりライブと同じような扱いでまたかけていこうと思いますんで、よろしくお願いします。
喋る横井。
さて今週の後半の話題ですが、まあ、今週はネタがないと、まあ、言ってるわけなんで、まあ、ネタがないんですけど、まあ、一応あるっちゃあるんですよね。まあ、一応、まあ、 話すほどでもない話やったらいくらでもあるんですが、もしかしたら気づいてる人いると思うんですけど、まあ僕のブログもそうですし、ツイッターもそうですし、まあラジオトークもそうなんですけど、まあいろんなその媒体で、まあそのプロフィール欄ってあるじゃないですか。そのプロフィール欄からですね、僕はそのライブハウスのスタッフをやっているというとことを消しちゃったんですよね。まあ、気づいてる方いらっしゃいますかね。あの、決して僕はその神戸16ビットを辞めたわけじゃないです。今も神戸16ビットのスタッフはやってるんですけど、僕の個人の活動においてもうその神戸16ビットのスタッフであるということは、まあ、名乗らないでおこうと思ってるのと、まあ、極力ネタにせんとこうと思ってるんですが、まあ、とは言っても何ですかね、難しいところでネタにせざるを得ないところもありますし、どうせしちゃうと思うんで、だから絶対にしないというわけじゃないですし、なんなら別に来週のしゃべる横でも多分ライブハウス、まあ、その神戸16ビットの話をしてると思うんですけど、もうまあまあ そういうプロフィール欄とかにはもう書くのやめようと思ったんですよね。まあこれもなんていうか、その別にこうやってその喋る声というか、その皆さんの前で発表する気もなかったですし、するほどの話でもないなと思ってるんですが、まあこれにはまあ理由は複数あるんですよね。まあその前々からもうそういうなんていうか、そのライブハウスのスタッフをしてるということをネタにせんとこうとはずっと思ってたんですけど、とは言ってもやっぱりその 僕自身がやっぱり音楽活動をしてるんで、その音楽活動とやっぱりどうしてもリンクしちゃうんで、やっぱりネタにしちゃうよねというところへんにまあ甘えていましたし、まあでこれからも余っていくと思うんで、だからネタにはすると思うんですけど、まあ表立って別に名乗る必要はないなと思ったからっていうのが一つと、あとまあこれは本当にごく少数ですよ。ごく少数というか、もう何人かの話でしかないですし、そんな何人かに影響されんなよボケ横行けって思うかもしれませんけど、その僕がそのライブハウスのスタッフを名乗ってることというよりは逆ですね、その神戸16ビットのスタッフの横井圭が音楽活動をしていることについてを心よく思ってない人がまあちょっといるんですよ。ほんまにちょっとです。ちょっと何人かいるんですよね。でそれはどういうことかってまあ気になると思うんですけど、その話をこうやってこのなんていうか、まあ一応この公の電波で話したらちょっとだいぶ問題があるというか、まあ普段からね横井圭はそのもう普通の媒体やったらもうピーが入るというか、もうカットされてもおかしくないようなアホな話をいっぱい普段この喋る横井でしてますけど、なんていうかそんな横井系でもこればっかりは言うたらあかんよっていう話がまああって、まあだからちょっと興味ある人はちょっと個人的に質問してほしいんですけど、まあだからそのなんていうんですかね、そのまあまあその音楽活動をしながらライブハウススタッフをしてるということを心よく思ってない人がまあいましてですね、まあもうギリギリ話していい範囲を喋ろうと思うんですけど、まあその僕は横井圭はスタッフに専念しろってまあ思ってる人はまあどれぐらいいるか知りませんけど、まあいて、しかもそれをちょっと口に出す人がいるんですけど、それをなんていうかその公の場で言うてくる人がまあいるんですよね。まあこれまあ僕ちょっと分かんない、ちょっとこれその公の場ってどこやねんって思うかもしれませんけど、その今その公の場とはどこかって言おうとしたんですけど、これ言うたらちょっとその相手方さんにちょっと目かかるんでちょっと言えないんですけどね。で横井圭はもうスタッフに専念してその神戸のミュージシャンを盛り上げる役に徹するべきだっていうことをまあ言うてくる人がまあごく少数ですけどいて、まあそれを公の場でも言われるなってちょっとこれはもうまずいなと思って、まあもうだけどとは言ってもその僕音楽活動をやめたくないですし、僕は一応そのまあまあこれちょっとライブハウスの店長には失礼な話ですけど、ライブハウスで成功しようなんてかけらも持ってないって言ったら嘘ですけど、まあ思ってなくて、もちろんミュージシャン横井圭で成功したいんですよね。こんなもう38歳で売れてないくせにこんなこと言うのもなんですけど、だからやっぱり横井圭の本体はミュージシャンだっていうことを改めてちょっと自分で名乗っていかないとあかんと思って、だけどそのやっぱり その横井系全く売れてないわけじゃないですか。一方で、まあ、その僕がライブハウスのスタッフをやってる、まあ、神戸16ビートというお店ではですね、まあ、例えば店長の笹山さんもそうですし、まあ、よく年に何回も出演しに来てくれるザ・ナチュラル・キアズさんね、まあ、この2人そのイマズマンというポッドキャストやってますけど、そのイマズマンのお二人であるとか、まあ、本当にごくたまにですけど、本当にまあ皆さんが知ってるレベルの売れてる方なんかがライブハウスにですね、その僕の勤務してるライブハウスに出演しに来てくれることがあってですね、でその方のやっぱり僕はスタッフをさせてもらうわけじゃないですか。だから売れてもいないのに、なんかそのそういう売れてる人とまあお近づきになれるっていう美味しいポジションを僕はまあ今キープしてるわけなんですよね。でその美味しいポジションをキープしながら、実は僕横井圭という名前で本名で音楽活動やってるんですって、まあ、言うのって確かに僕もですよ、僕自身もやっぱりそれせこいなと思いますし、僕もその立場に甘えてるなと思いますし、何よりまあ今の僕のこの美味しいポジションに甘えてる姿の僕をほんまによく思わない、まあ、人がいるんで、もうそろそろこれは決別のしどきやなと僕は思いました。こっから先放送できんことを連発してるんで、もうカットします。濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐお前と濃厚接触したい、濃厚接触したい、今すぐ接触したい、お前とゼロ距離で接触したい。どんなに世界が表現したとしても、
喋るよ来いと、
まあそんな話をしたとこで、いきなりライブハウスの話しましょうかね。だからまあそんなわけで、僕と一緒でとある音声配信をしてる方がいらっしゃいまして、その方もまあミュージシャンなんですけど、実は僕もライブハウススタッフなんだってことをこっそり打ち明けてくれた、まあ、その音声配信をやってる方がまあいらっしゃるんですけど、まあ、誰とは言わないですけどね、まあ、その方とちょっと最近喋っていたんですよ。そのライブハウスのスタッフをしながらミュージシャンやってるもん同士みたいな感じで話をしてたんですけど、いやその最近ちょっとまあライブハウスというか、この我々シンガーソングライター系のミュージシャンの中で問題になってるのが、そのリハーサルって分かりますかね。これ音楽やってない人だったらちょっと分からないと思うんですけど、リハーサルってのがまあもちろんあるんですよ。まあ、つまりお店を開ける前に、その出演予定のミュージシャンとスタッフがまあ事前の、なんていうんですかね、これチェックですね、事前のチェックをするんですよ。そのまあだから実際に演奏というか、まあ歌を歌ってみて、まあ演奏してみて、ちゃんと音が出るかどうかを確認する確認作業があるんですね。まあこれをまあリハーサルというんですけど、このリハーサルの仕方を分かってないミュージシャン多いよねっていう話で、まあその盛り上がったんですよ。とあるライブハウスのスタッフをしながらミュージシャンしているけど、ライブハウスのスタッフしてることは秘密にしてる 音声配信者の方と、まあこれも時代だよねって話をしてたんですよね。まあその方と僕はまあ同年代なんですけど、まあ僕今38歳ですけど、まあ僕の年齢マイナス5歳以下の人はもうなんて言うんですかね、そのリハーサルのやり方というのを、まあ、ライブハウスであるとか、まあ、先輩だとかいう方から教わったという経験が多分ないんだろうなという話をしていたんですよね。でまあこれちょっと音楽やってる人たちがほんまにわからへんちょっと話でもうわけわからん話かもしれませんけど、そのリハーサルをですね、なんていうんですかね、そのリハーサルのやり方を分かってない人はリハーサルのことを練習だと思ってる人がほとんどなんですよ。つまりあのお店を開ける前に練習させてもらえる時間だと勘違いして練習をしている、まあ練習をしにかかってくる人がいるんですけど、その度にまあその今はあんまり言わないんですよ。僕も昔はいやリハーサルは練習ではありません、これはそのチェックをしてるんですっていう話をするんですけど、これにピンとこない人が多くて困るよねという話をしてるんですけど、まあこれそれこそさっきのその僕はそのライブハウスのスタッフをしてるということをもうこれから名乗らないという話にも実はちょっと若干関わってくる話でもあるんですけど、そのこれ全国的に見たらどうかわからないんですけど、少なくとも関西においてはその関西のそのいわゆる僕らみたいなシンガーソングライター系の人だったら、まあ大体誰もが出たことがあると言ったらおかしいですね、僕出たことないですから、まあそのまあ人気のライブハウスがあるんですよね。その人気のライブハウスがその間違ったリハーサルのやり方を指導してしまったですよね。まあ、それが発端じゃないだろうかと、まあ、推定されてるんですけど、そのまあリハーサルっていうのは大体お店が開くまあ大体2時間くらい前にやってるんですよね。だからまあ2時間くらい前にまあ出演する人は集合するんですけど、特にバンドとかやってる人だったらその夜のライブのリハーサルって昼間にあったりするんですよね。だから早い人だったらもうお昼過ぎに集合するバンドとかあったりするんですけど、僕らみたいなシンガーソングライターっていうのはまあアコースティックギターとかピアノの弾き語りしかしないんで、つまり楽器は1個か多くても2個ぐらいしか使わないんで、そんなチェックする必要ないんで、だからだいたい2時間前の集合で間に合うんですけど、まあそのとある大手のライブハウスはシンガーソングライター系の人でさえお昼過ぎぐらいに集合させて、なんとですよ、そのまあ大体シンガーソングライターのライブってのは大体30分が大体持ち時間多いんですけど、その30分を大幅に超える40分リハーサルさせるんですよ。そのだから40分でその音のチェックをまず10分でやって、残り30分はもうまあゲネリハって言うんですけど、要するに通しリハをしろって言うんですよ、そのライバーさん。つまり30分間全力でその日やる予定の30分やれって言うらしいんですよ。まあ僕出たことないんでわからないですけど、だから本来リハーサルっていうのはそのライブハウスのスタッフの人と出演者が、まあ、その音のチェックをして、あ、大体こんな感じでいいっすわ、じゃあ本番こんな感じでお願いしますみたいなことを言うんですね。まあ音以外にもあと照明ですね、まあ照明、例えばまあこれ学校の運動会でもそうですけど、まあ例えばオープニングの BGM が流れて、でダンダダダンダダダンで僕入ってくるんで、その瞬間にライトつけてくださいとか、まあそういうあるじゃないですか、そういう入場のなんかやり方とか、まあそういう、まあ、照明のチェックとかとか、あとまあ実際にその声こうあーあーって声出したりとか、ギターの音を全弱で鳴らして、まあもうちょっとギター大きくしてくださいとか、声にもうちょっとそのまあリバーブ、まあそのなんか反響する音ですね、あれもっとかけてくださいとか、まあそういうチェックをしてまあやるわけですけど、そんなん大体軽くまあギターの音出して、まあ声出してですね、チェックして、あとまあその入場とか退場とかの練習したら大体15分ぐらいで終わるんですよ、そんな。なのにそのとあるその関西の有名なところだったら、その30分本気でもう汗かくぐらい前のリハーサルシーンと、お前やる気あんのかってなんか怒られるらしいんですよね。でまあ僕そこだけのせいやとは思わないですけど、ただまあそのお店の方式をまあその基準というか普通だと思ってるミュージシャン多いよねっていう話で、まあその配信者と盛り上がっていたんですよね。あとはまあそのやっぱり弾き語り系の人っていうのはやっぱり飲み屋さんとか 喫茶店、つまりカフェとかバーでライブすることも多いんで、やっぱりそういうところだとやっぱりリハーサルがないとか、もう簡易なもんで済まされるということが多いんで、だからで、まあ、今はもうそっちの方が特にシンガーソングライター系は主流になってるんですよ。そのカフェとかバーのライブが主流になってるんで、なおさらリハーサルの仕方知らん人多いよねっていう話をやっていたんですけど、僕なんでこんな話なんですかね。あ、そうそう、今日ネタがないからだ。そう、ネタがないから無理くりネタを拾ってきて、まあ取り留めもない話をすると言い始めたんですけど、この話落ちないですね。まあ、そのだから僕はもうこれからライブハウスのスタッフを名乗らないと言いながらライブハウスの話をしてみたというなんじゃそれっていう話でした。来週もまた聞いてね。さよなら。
喋るよ、喋るよ、来い。